お月花絵の明日どうする。皆様こんばんは。今夜も始まりました、お月花絵の明日どうする。パーソナリティを務めますお月花絵です。パープルチャンネル水曜日、日付の変わった深夜0時から30分間の放送です。一日の終わりのひとときをご一緒させていただきます。1月も半ばですね。もうすぐ節分も来ます。年の初めはいろいろと行事がありますね。厄払いなんかもこの時期ですよね。今年一年の汚れを新たにしようという気持ちになる頃合いです。笑うことも汚れを払えますので、本日も楽しんでくださったらいいと思います。ではお月花絵の明日どうするスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、人の輪が広がる、そんな夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。はいはい、では今年もう半ば、1月が来ちゃってるよ。どうしますね、もう日々が流れるようにあっという間に、ついこの間のお正月休みのなんか連休なんだったんだみたいなね。まあ人によってはね、お正月も仕事してるっていう人もおられるんでしょうけれども、まあ私もお正月仕事してましたのでね、ちょっと休みが来ると嬉しいんですけど、休みってなんだろう、食べれるのかなっていう気持ちになることはよくあります。はい、それどっかに行ったら買えますかっていう気持ちになる時もありますよ。でね、今日もあの花ちゃんの盛大な独り言でお送りしてるんですけれども、私こうやってなんかペラペラペラペラ喋ってきてますけど、なんか意外と私のことってあんまり喋ってないかもっていうことに気がつきましてですね。で、私ってお坊さんなんだよっていうことは言ってるけど、あと子供2人いますよとかいうことね、まあ大きいんだけどいますよとか、ただ年齢は非公開にしてるとかねそんなくだらないことぐらいしかこう話をしてないなと思って、まあ私がなんでね、あのこういうふうにパーソナリティっていうことを始めたかっていうのも、まあ話せたらな、いつか話せたらなとか思ってたんですけど、まあその前に、私ってどうやったらこんな人間が出来上がったのみたいなところをね、ちょっとお話ししてみようかなと思うんですけど、まあ育った環境とかその人の土台ね、土台っていうのはいろいろ人それぞれそれこそあると思うんですけど、私の場合はほぼほぼ祖母に育てられております。母と祖母と私の、3人家族だったんですけれどもね、まあこの母がなかなかでいろいろ諸事情ある方で、でおばあちゃんがこのままでは私が育たないであろうということで、まともに育てにはならんということで、おばあちゃんがついてきてくれて、要は母の母ですよね。で、母が私をあの大体放置するんですけどおばあちゃんの方がその分をしっかり見てくれて、でおばあちゃんに育てられたかなというところなんですけど、なんでだかわかんないんだけど、中学校2年生の時にね、突然妹が生まれたのまあこの話も話せば長くなるんですけどね。なんだけど、あのその時にね、私思ったんですよね。そりゃもう超絶ど貧乏だったんですよ、母親が働かなかったから。なのでこりゃいけんと、妹が食べれないでね、赤ちゃんでしょ、こりゃダメだわと思って、私は中学校卒業して中卒でスーパーに就職しました。でね、その前からもうど貧乏だったので、私は小学校4年生の時に、新聞配達をしまして、でそこから中学校卒業まで続けたんですよ。で中学校3年生で卒業後にすぐ就職でしょ。でもね、あの時ね、私やっぱり子供だったんだなって思うんですけど、周りの同級生はね、最寄り駅に制服、高校の制服を着て、今まで一緒だった子たちがあっちこっちの高校に行くわけですよ。でも私は就職してるから 私服なんですよね。私服でみんなが行く方向の電車とは反対方向に行く電車に乗って、ホームはでも一緒だから、それをね毎日毎日見てるとやっぱりね、ああ私も高校行きたかったなっていう気持ちが出てくるんですよね。でも自分働かないと、妹がね大変だし、おばあちゃんも大変だしってこと考えたらどうしようかなって考えてた時に、たまたま同級生の中に定時制高校に行ってる子が2人いたんです。で、あ、定時制だったら仕事もできるし高校も行けるじゃないかっていうことを思いつきましてね。でまた私こんな性格なんで思ったが即行動みたいなとこありますから、で特に若かったから15、6でしょ、だからこれはもうやれるんじゃないかと思って、で若かったから勢いもあんのよ。で会社の帰りに中学校に寄って、先生私やっぱ高校に行きたいんだけど相談乗ってくれるって言ったら、おお乗るで花って言われて、ほんまかと思ってラッキーと思って、で私なんか中学校の受験のシーズンの時に就職決まってるから勉強してないのよ。うわまずい、受験って勉強じゃんっていうことに後になって気がついて私はとんでもない大それたことをしているんじゃないかと思っちゃってね。でも勉強なんとかして自分で先生のところに行ってこれってどうなんてわからんとこう聞いたりとかして、中学校の時代の時のその教科書引っ張り出してね、いろいろコツコツ勉強したんですよ。約半年以上はしてたような気がするんですけど、でもねいざ蓋開けたら、その当時定時制高校は名前さえ書ければ入れるっていうマジかと思ってまあ努力は無駄じゃないと思うけどみたいな、あじゃあ別に良かったじゃんって思う自分もいたりとかしてね。なんだけど、まあ一応そういう形で、1年遅れで高校に入学しました。でここのこの放送局からほど近いんですよ。はい、ほら障害学習センターってありますけど、あの中にね高校が入っていて、岡山県立宇城高等学校という県立の定時制高校に行きました。で4年間ねそこで通いながらいろんなお仕事をしながら、で校則は基本的にないんだけど、なんと法律が校則なんですよ。だから法律に違反するようなことがあれば、即退学とか即定額とかっていうのある高校で、意外とそれ厳しいのよね。だって普通に生活しててね、仕事をしながら交通違反もだから、あこれはなかなか自分を大人として扱わなきゃいけないし、ちゃんと社会人としてのルールの中で生きながら高校生としても生きなきゃいけないでね、宇城高校行ってた時にね、私すごいすっごい好きだった光景があるんです。4年間ね朝学校にみんな行くでしょ、そしたら大体先生とかが当番の先生とか立って校門におはようって言ってくれたりするじゃないですか。ところがどっこい、宇城高校って夕方5時半から始まるんで、大体5時ぐらいには生徒がどんどん来出すわけですよ。その5時夕方に先生方が門に立っておはようって言ってくれるんですよ。だから私たちの挨拶は夕方におはようが普通だったんですね。あの光景がすごく私は好きで、でまあもちろん働きながら学校に行くというのが前提なので、働いてないともう先生からせっつかれるんですよ。決まったかっつって、まあそりゃそうですわ。でまあ何度かねお仕事バイトを変えたりとかいうのもありましたけど、部活も私やってたので、部活がね学校が5時半に始まって授業が4個もあります。45分授業だったか50分授業だったかが4個もあるんですけど、それが夜の9時まであります。で間にね給食があんのよ、夕飯の美味しいのこれがまたで夕飯食べて授業4コマ分全部終わったら9時で、そこから1時間部活があるんですよ。で私バスケ部に入ってたので9時から10時で部活をして、でそこから帰るっていう形だったんですけど、何を土地狂ったかね、私多分体力相当あったんでしょうね。夜近距離のトラックに乗ってました荷物の配送をね。で大体それ即乗りに行って荷物を入れて、でバーッと走って 帰ってくるのがだいたい夜3時とかぐらい で次の日の朝の仕事が8時には入らなきゃいけなかったので家7時半には出るからだいたい3時間ぐらい寝ていくかなみたいな感じで、その生活を4年間続けましたんで、だからまあ根性はありますよねそんなところだけは鍛え上げられてきたんですけれども、もしね今人生の中でどこか帰れる年度があるとするならば、私は絶対この高校時代に戻りたいと思います。あの時期すごい楽しかった。本当にいろんな年代の方、いろんな事情の方がいるんですけど、なんならねおじいちゃんが給食の後グラウンドを散歩してたから可愛いやんみたいな。でね、体育とかちゃんとして、もう授業も全部同じ高校のようにあるし、で部活の大会なんかも定時制通信制っていうのでちゃんとまとめてあるし、全国大会なんかもあったりするんですよね。で私もありがたいことにバスケ部で全国大会に行かせていただいたりとかね、全国4位っていうメダルをいただいたりとかもしたんで、すごくいい思い出があるんですけど、まあ人によっちゃ帰りてえとこなんかねえよ、今が最高だぜっていう人もいるかもしれないんだけど、もし今その過去に帰れるよって言われたら、私はその部分を選ぶなっていうぐらいすごいいい思い出で、でね、その当時は右上高校、40人定員だったのかな、80人定員だったのかな。でね、4年間あるでしょ。で1年生の頃にそのメンツがボンと揃ってずっと変わらないわけですよ。なかなか転編入もないのでね、やっぱね4年生の頃になるときついのでしんどいのでね、ちょっと人数が減るんですよね。半数近く減る場合もあるんですよ。だからやっぱ仕事をして夜学校に行って部活もしてとかできる環境があってもどうしてもしんどいから続かないっていうのがあるんですけど、ただ右上高校の私はこれは面白いなっていうのが、今はちょっとどうか分かりません、今中間部みたいなのも出てきてるそうなので、その当時はね制服はないんですよ。だから全員私服、作業着で来る人もいれば仕事の帰りそのままで来る人もいるのでね、クラス写真撮るでしょ、誰が先生か分からんのよどれが先生ってどの親も聞くみたいな。でなんなら家庭持たれてる方もいるから奥さんに どれが先生って聞かれるぐらい全員もう並んだ時に、普通先生で分かるじゃん、真ん中に座るから。で全員制服だから岡山って分かるのに全然分かんない。で先生が年上の生徒がいるんで先生が敬語使うっていう場面があったりするのよ。すみません何々さん、これって提出されてますかとかおかしいおかしいおかしいよみたいな。でね、卒業式以外は全部ナイターです。文化祭も運動会も入学式も全部夜なんですよ。で生徒会っていうのもちゃんとあります。で運動会なんかすると夜ご近所さんに迷惑じゃない、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんつって音楽が鳴ったりもするしねだから生徒会の人がみんなチラシを持って、右上高校ですってこの時間のこの何日何月何日のもう何時から何時で、運動会やります、よかったら見に来てください、でも騒がしくしますがご容赦くださいっていうのを、ね、挨拶回りに回ったりするんですよね。で文化祭なんかもナイターなんですよ。体育館で軽音部がじゃんちゃかじゃんちゃか言わしてね、あーちゃんと学校じゃんみたいな。だけどこれナイターめちゃくちゃ面白いのよ。もう何いい年こいた大人が障害物競争で三輪車こいで、もうなんかギゴギゴギゴギゴこいで、でもう必死になって縄跳び飛んでみたりとかでね、選手先生なんかも面白かった。普通の、まあ、前日のね高校だとそれは面白いところもあるでしょけどね、右上高校は違う、大体面白いのよ体育委員会の体育委員長とかがやるんですけど、まあ、普通ね校長先生の前立って、先生我々はスポーツマンシップにのっとりとか言うでしょ、ちゃうねん、先生転んでも泣きませんとかで終わったりするのそういうね面白さとかゆるさとかも含みながら、やっぱみんな高校時代は良かったなって思う人の方が卒業した人は多いんじゃないかなって思います。あの時代があって今があってっていう、まあ私ね多分ねハングリー精神めちゃくちゃ人よりはあると思うんですよ。ちょっと逆境に立たされるとすっごい燃えるので 何クソやってやるっつってねなっちゃうタイプなので、あの時にだいぶ培われたかなと思っています。ということでね、私の生い立ちちょっとお話ししてみましたけど、若干ね、まあオーソドックスなところは歩んできてないタイプなので、あのまあお聞きの皆さんは、あ、なかなかの変態やなということが分かっていただけたかなと思います。では一旦ここで CM 入らせていただきます。お寺の皆さん、困っていることありませんか？毎日の業務や細々したこと、少し困ったな、他にやってくれる人がいたらな、どこかに頼めないかな、人手があったらできるのにな、などそんなことありませんか？例えば境内のお掃除、墓地やお庭の除草などの日常のことから、行事のお手伝い、イベントの運営、配管受付、数量の多い書き物、仏具や衣のこと、パンフレットや広告の作成などなど、今までお寺の方だけで何とかやりくりしてきたことや、やりたくてもできなかったことを、私たち京都クロスミーツにお声かけください。喜んでお引き受けいたします。私たちはちょっとしたことでも相談していただける、そばにいてほしい会社になりたいと思っています。何でもご相談ご用命ください。私たちクロスミーツがこれまでの実績と経験でお寺様の要望に応えます。お寺の困ったは京都クロスミーツ、お問い合わせはクロスミーツで検索。
つながろう、つながろう。
はいはい、では一回 CM を挟ませていただきました。まあね、さっきはちょっと私の生い立ちの話みたいなことをちょろっとしてみたので、まあ私がどんな人間かっていうのをね、知っていただいた方が親近感も持ってもらえるかななんて思うので、お坊さんだって普通の人間ですせみたいなところなんですけどね。でね、まあこっからはちょっと一つ違う話をしようかなと思うんですけど、あのせいって何あのさーとせーってよく天神様が降りるんです、ご降臨です。はい、まあデフォルトですなこれね。ね、あのこれからねちょっとお話ししようかなと思うのは、前回がねちょっと心の距離を取ってみようよって、それ意識してみないって、とっても難しいけどねっていう話はしたんですけど、今回は自分を見つめる、自分を見つめてみようかっていうところなんですけど、自分で自分のことって分かります？全部は分かってないと思うんだよね。で、これをね、何を自分を見つめたらいいのかっていうことも分からないと思います。自分を見つめるって何を見つめるの？みたいな。漠然としてますよね。だから私は最近思ってる、まあよく言うのが、自分がどういうことでネガティブな部分が引っ張り出されるのか。ここを見つめたらいいんじゃないのかなと思ってるんですよね。で、自分を見つめるっていうのはどうしたらいいのっていうところだと思うんですけれど、瞑想ってありますよね、座禅とか。そういうのってちょっとハードル高く思いません？じーっと座って、しかもね、指導がないとあまりこう勝手にやっていいものでもない、体調を悪くする人もいるので、でじーっと座って瞑想して自分のことを見つめていく。じゃあ何やってんだろうか、 って聞くと、まあ、真言宗の場合だとアジカン瞑想というのがあります。アという梵字ね、アというとあと漢字の字でアジカンで、カンは見るって書くんだけど、アジカン瞑想っていうのがあるんですけれども、まあまあ、じーっと座ってね、ただね何も考えるなって言ったって無理なのよ。なぜかというと脳みそは考えたい臓器なんです。脳みそは考えるために、記憶を貯蔵するために、そして体のホルモンを調整するためにある臓器だから、じーっとしてても考えてんの脳みそが勝手にオートで。でね、ここで言われるのが、うちのね勤めてるお寺の住職がよく言うんですけど、二転二転じないって言うんですよ。漢数字の二に転ぶと書いて二転に、また転ぶと書いて転じないって言うんですけど、例えばさ、じーっと座っててね、あー今日夕飯何しよっかなとは出てくるでしょ。出てくるのよ、普通に。私らもそうですから、出てきたら、あー今日夕飯何しよっかな、あー今日カレー食べてえな、はいここ二転です、あカレー食べたいなって、次の思考に行ったらもう二転なんですよ。これをしないって言われてるんですよね。でどうやってしないようにするかって言ったら、ふーっと考えが出てくるのは当たり前なので、出てきた考えを否定するでなく、肯定するでなく、呼吸に意識を戻す、自分の呼吸に集中をするっていうことを繰り返していくんですよね。ただ自分が考えていることって、その時に何の気なしに思っていることがスーッと出てくるから、自分が何が弱いんだろうとか、どういうことでネガティブが引っ張り出されるんだろうっていうことはなかなか気づきにくい、これではね。で、私が最近思ってるのは、このじっと座ってする瞑想を静かな瞑想と書いて静の瞑想だと思ってるんですね。ただし歩行禅とか言ってね、歩きながら自分と向かい合うっていうことが、そういう禅があるんですよね。で、まあ禅かどうかって、私たちの所属している真言宗という宗派ではわからないけど、そういうのかはわかんないんだけど、お遍路さんとかで、私たまにこっから皇帝はこの次のお寺までは歩こうねってするんですよ。そうすると、まあたった15分でもたった30分でも往復で歩いたりするんだけど、動いてね、歩いてるとちょっと歩き出したら、なんでこんな歩かなあかんのやとか、振動とかね出てくんのよ。動いてるとやっぱ体はしんどいから。でもね、ただただひたすらどこかに向かって歩いていくって、やっぱりいろんな考えが出てくるんだけど、あーあの時のことって良くなかったよなとかね、結構ね心に引っかかってることが出てくることが多いんですよ、自分が気になってることが。でこの気になってることが出てきた時に、そこで初めて、あ私相手にそういうことをした時に引っかかるんだなとか、あれ私あの人にそう言われたことが傷ついてたんだなとか、そういうのが分かってくるんですよね。でただただひたすら歩くのが無理であれば、ただただひたすら洗い物するでもいいんですよ。洗い物してる時って暇じゃん、正直。手は動いてるけど、で手とか体は覚えちゃってるからね。だからこの単純で誰でもできる、で体が覚えている行動を取りながらするのが歩行禅とか動の瞑想だと思うんです。動く瞑想と書いてね。でちょっとね、こうやって体を動かしながら、こう自分から湧き上がってくるものを見つめると、自分が何が苦手なのか、何で傷つくのか、誰にこんな風に言われたことが引っかかってるのかとか、どの作業が引っかかったのかとかって結構ね見えてくるんですよ。そうするとね、自分を掘り下げることになります。自分というものは、自分の心は、あこういうことが苦手なんだなって。で苦手が分かったり辛いが分かったりすると、そこをどう回避しようかとか、どう守ろうかっていうことに発展することができるんですよね。なのでちょっとね、本当に自分ができる単純な動きっていうのに集中しながら動きつつやると、自分の弱みっていうのがちょっと見えてきます。まあ、弱みであるんだけど、同時に長所でもあるのよね。自分がそういうものを持ってるから、人もそうであろうという。でその弱みの部分とか、自分が傷つく部分を、私もこうなんだからあなたもそういう部分あるよねっていうので、その人の寛容さ、 っていうのもねやっぱ広がっていくの で人に対して厳しくもならなくて済むしね。そうするとやっぱ摩擦も起こりづらくなるし、私もこういうことされたら悲しいから相手もきっとそう思うかもしれないからそういうことしないでおこうとかね、いわゆる思いやりに発展していくというかね、そういう風な働きがあるなと思うんで、もしよかったらね皆さん走ってるとちょっとしんどいと思うから、歩いたりとかお散歩してる時とか洗い物してる時、あとお掃除もいいですよ。お掃除もねとっても心も洗われるような気持ちになりますから、そういうのも動の瞑想かなって私は思ってるので、もしよかったらねその浮き出てくる考えをぜひねちょっと自分なりに掘り下げてみていただけたらなと思います。はいはい、ということでここで一旦区切らせていただきます。この後はエンディングです。
つながろう、つながろう、
では今夜もいろいろとお話をしてまいりましたが、そろそろお別れの時間となってきました。いかがでしたでしょうか。また感想など番組ホームページコメント欄にお寄せいただければとっても嬉しいです。お待ちしてます。はい、次回は2月4日の放送です。今回は盛大な独り言をお送りしてまいりましたので、来月はあなたのどうするや花ちゃんのこそこそ内緒話のコーナーをお送りしてまいります。それでは次回もお楽しみに。番組の最後は Along with me をお聞きいただいてお別れです。皆様の日々が彩られますよう応援しております。今日も一日お疲れ様でした。愛を込めておやすみなさい。この番組は人とお寺がつながる未来を目指して、お寺と人に寄り添う会社、ご縁、応援、感謝、京都クロスミーツの提供でお送りしました。
ねえ、どこに行こうか、振り返っても選ばなかった道は、いつの間にか見えなくなってて、なんとなくの一本道になっててさ。 ね